全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠540番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌6番。どういたします。とこしえに変わることのないご計画によって定められました聖日を守り、とこしえの昔よりあなたが望みたまいましたあなたを礼拝することをこの日共にいたすことができまして感謝でございます。あなたが作りたまえました時から、あなたに背きがちであり、ついにあなたに背いて離れ、 罪を犯して主イエスキリストの救いに預かるに至りました私どものことを思い、この礼拝の尊さを思います。世界を覆う疫病の災禍の中にありまして、全世界がなおあなたの秩序の中に、あなたのご支配のもとに置かれ、あなたの御心によって動かされておりますことを深く信じ、あなたの御恵みを感謝いたします。私どもの小さなものの見方によって動揺することなく、ただすべてのことがあなたの恵みの御手のうちに保ち動かしておられます、あなたにすべてを委ね、私どもが喜びを持ってこの礼拝をすることができますよう導きたまえ、願わくはこの困難と試練の時に、私どもがまことにあなたの恵みを見、あなたの救いの尊さを思い、新たなる力に満たされますよう助けたまえ、願わくは今日の礼拝も、今まで私どもが続けてまいりました礼拝と異なることなく、まことにあなたの栄を仰ぎ、あなたの恵みを賛美し、感謝にあふれたものとせられますよう助けたまえ、御心によって建てられましたこの教会が、ついには御心によって完成されますことを信じ、あなたの御用のためにみんなが力を合わせて働くことができますよう導きたまえ、福音を明らかに示し、人間の考えや気持ちが先立つことがございませんように、福音の恵みによって誠の恵みの証をなすことのできる教会とせられますよう導きたまえ、私どもの信仰の友の中にもいろいろな悲しみのうちにあり、また病んでいるものがございます。願わくはただそれらの人々にあなたがいかに恵み深きお方であるかをお知らせくださいますように、そしてそれらの人々の信仰の生活が一層励まされるに至りますよう助けたまえ、また青年たち一人一人の上に、その若き日に作り主であるあなたを覚え、そしてあなたが示してくださる道を祈りの中に聞き見出していくことができますよう導きたまえ、この日の礼拝もあなたの望みたもうような礼拝でありますために、御霊の御導きを願います。今週西東京教区の覚える玉川教会の上にあなたの豊かな御帰り身を与えたまえ、これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書朗読、詩編第二編一節から十二節、旧約835ページ。 何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。我らは枷を外し、縄を切って投げ捨てようと。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで、私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って、私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子。今日、私はお前を産んだ。求めよ。私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。すべての王よ、今や目覚めよ。地を治める者よ、悟しを受けよ。恐れ敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れ。子に口づけせよ。主の憤りを招き、道を失うことのないように。主の怒りは瞬く間に燃え上がる。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。新約聖書、ルカによる福音書、第16章、14節から18節、141ページ。金に執着するファリサイ派の人々が、この一部始終を聞いて、イエスを嘲笑った。そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは、神には忌み嫌われるものだ。律法と預言者は、ヨハネの時までである。それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。しかし、律法の文字の一角がなくなるよりは、天地の消え失せる方が優しい。妻を離縁して、他の女を妻にする者は誰でも、貫通の罪を犯すことになる。離縁された女を妻にする者も、貫通の罪を犯すことになる。本日は、ルカによる福音書の16章の中のちょうど真ん中辺にある割と長い例え話の間に挟まれた小さな塊、段落であります。読んでみますと内容につながりがなくてバラバラな言葉のようであります。丁寧に見ていきますと、小さいながら三つのことが出てまいります。一つ目は14節から15節でイエス様のことをバカにして嘲笑う人々と、それに対するイエス様の答えであります。 二つ目は16節から17節、律法と預言者について。三つ目は18節の離縁することについてであります。この三つ、本当にどう見てもバラバラにしか見えません。しかし福音書記者の編集者たちはあちらこちらからこれらの言葉を見つけてきて、ここにこのように配置した。しかも言葉を微妙に変えて、その意味するところを根気強く一緒に見ていきたいと思うのです。一つ目の14節から15節は、実はこれはルカによる福音書にしかない言葉なのです。これも要注意です。15章の冒頭にファリサイ派の人々が出てきて、そしてここで再び彼らが登場いたします。ファリサイ派の人々にはこれまでのイエス様の言葉がどれもこれもバカバカしいものであったと言えます。嘲笑ったとありますけれども、元のギリシャ語では鼻にシワを寄せて笑ったという独特な言葉であります。この言葉はもう一回だけ十字架の場面で、イエス様が十字架上に苦しんでいるときに議員たちがその苦しむイエス様を見て嘲笑ったとして、もう一回だけ出てくるのです。そういう意味で特別な言葉と言ってよいでしょう。そしてこれが今日のキーワードとなります。今日の御言葉の前のところにある例え話で、イエス様は友を作れと教えられたわけですが、それもファリサイ派の人々にしたら、ちょっと言葉を柔らかくしますが、ちゃんちゃらおかしくてならない、多分こんなふうに思っていたでありましょう。バカかあいつはと。友達っていいようだけれども、本当は当てにならない、人を当てにしちゃダメだ、やっぱ最後は自分の力だ、まあそれも神様からの賜物と言えば言えるけれども、権力や金や健康など自分で自分をしっかりと豊かにしなくちゃダメなのに、なんだあれやと、バカバカしくて話になりゃしない、ふんと。まあそんな感じで鼻で笑ってバカにしてあざけったというところでありましょう。イエス様はそんな彼らに、神はあなたたちの心をご存知であると言われます。彼らが神様をバカにし軽んじて、やってることといえば人の目ばかりを気にし、人の目の評価や人の目がする評価をまるで物差しのようにして、そして自分の正しいことを見せびらかしては自信満々になっているわけであります。まあ、神様神様と断るごとに言うけれども、実は神様なんか見ちゃいない、考えてもいない、神様なんてアウトオブ眼中であります。気になるのは人の目、いかにも立派そうで真面目そうにしていて、みんなに褒め添えされるのを待っているわけです。期待通りのお褒めに預かったら大満足、期待通りでなかったら不満たらったら。上っ面の真面目さや立派さの下に隠されているそういうことを真相というのですが、イエス様は彼らのそういう本当の姿を暴き、そしてそれは神様に忌み嫌われるものだと告げたのです。この忌み嫌うっていうのもギリシャ語の辞書で調べると、胸くそ悪いなどという訳まで出てくる、とても強い言葉です。 大変大胆な言葉です。ここで見落としてならないのは心であります。二つ目に進みましょう。二つ目に出てくる律法と預言者、このことはすぐ手前の一つ目のイエス様がおっしゃられた言葉に照らして言うならば、律法と預言というものは神様の心を教え示すものであります。聖書の民、イスラエルの民は律法や預言によってはっきりと表された神様の心に対して誠実に応えることが求められました。つまりただ形だけ律法や掟を守るのではなく、その心をしっかりと受け止めて、その心に対して人間の方も心を込めて律法を守るというのが願われていたことだと言えるでありましょう。しかし実際には神様の心を無視し、自分で自分の心を満たそうと自己満足を人の目によって、人の評価によって得ようとしたのであります。そんなことをすると、神様の言葉である律法はその嘘を、その偽善を告発するものになるのでありました。形だけきちんとやっていても、それで人を裁いたり非難したり攻撃したりしていると、律法は鋭く、お前のやっていることは偽善ではないかと問い返し突きつけてくることになるのであります。その時に自分ではうまくかわしたつもりであるかもしれませんが、神様は預言者を使わしてよりはっきりと突きつけてくるのであります。しかしそれも預言者までと言われています。なぜならヨハネによって神の国の到来が告げられ、そしてイエス様による十字架の許しによって神の国に入れていただける、永遠の常しえの命を与えられるという救いが実現したからであります。それを成就と言ったりいたします。そのイエス様によってもたらされる救いを信じる信仰によって、ただただその信仰だけによって入れていただける神の国であるのに、人は皆自力で無理に押し入ろうとしているのだとイエス様は教えておられるわけです。つまり信仰を求めるのではなくて、神様やイエス様や聖書の知識を身につけ、良い行いをして、そういうもので神の国に入ろうと躍起になっているというのです。それじゃあ天国の門は開かないのに、以前例えでお話ししました天国行きの十字架エレベーターのスイッチは、ただ信じますと告白する信仰だけでピカッと光って開くのに、悲しいかな、完璧に的外れなことをしているわけであります。三つ目は律法を悪用する実例です。結婚しているのに他の人が良くなった、だから離縁してその人と一緒になろうとする。手続き的にはきちんと律法に基づいて正しく行う、いかにも正しくお別れしていると見せかけて、やはりその真相、本当の姿は神様を無視して自分の欲望を満たすことでありました。やはり神様なんてアウトオブ眼中 であります。でも、それは神聖な結婚を踏みにじることでありました。結婚は、世界に一人しかいない尊い人格である人を、と人を、神様が導き結び合わせるという、神聖なことであると聖書は教えています。実会に、何時会員するなかれとあるのは、あからさまな会員の行いだけではなくて、このようないかにも正しい手続きをとって、形をとってなされていても、その心が神様に向かっておらず、自分の欲望だけでを満たそうとしているのも、会員の罪を犯すことになるのだと、イエス様は教えておられるわけです。それは、律法にある神様の心を無視し、神様を軽んじて馬鹿にしていることであるわけです。そしてそれと同時に、離縁する相手の人の人としての尊さ、尊厳を踏みにじることとなる。相手の人が神の形に作られた人としては認めず、自分の欲望のための道具、自分を満足させるための道具としていることになるわけです。これをしばしば、私も互いにやり合ってしまうのではないでしょうか。いかにも正しく見せかける。それを偽善とか欺瞞と言いますが、その偽りの仮面をイエス様は剥いでしまわれるわけであります。人の心をご存知である神様を欺くことはできないのだと教えるのです。まあ世の中だと、何脅してんだと、バカじゃないのと、目に見えない神様なんて怖くないや、たまたまの不幸を利用して神様の天罰だなどと言って怖がらせて、結局は信者の人数を増やして最後は金だろうなんて、まあ辛辣に言う人も、あるいは言うことまではしなくても思う人もあるかもしれませんが、しかしここの言葉をよく見て聞いてまいりますと、イエス様は脅しているというよりも事実を淡々と言っているように思うのです。嘲笑うということを手がかりに、私どもも問われるのです。神様を、イエス様を馬鹿にし軽んじて笑う者、それが自分に跳ね返ってくるのです。私どもは大体人を馬鹿にして笑っている時というものは自信に満ちているものであります。俺はできる、私はやれる、できている、やってきた、ほらその証拠もあるでしょと。しかし今日の旧約聖書の詩編第2編に、神様はそのようなものを嘲笑うとあるのです。聖書の中で笑うというのはそうたくさんは出てまいりません。しかしこの詩編第2編の言葉はなかなか強烈であります。天を王座とする者は笑い、主は彼らを嘲笑うと。神様やイエス様を馬鹿にして笑っている者らが、実は天の王座におられる方によって笑われているというのです。笑われている。嘲笑うの受け身の形って、ちょっと舌を噛みそうになるのでありますが、嘲笑われている。神様が嘲笑うなどとは、まるで神様が愚かな人間と同レベルになってしまったかのように感じるかもしれません。しかし、詩篇にあるのは、ただ嘲笑うのではなくて、 その後、憤って彼らを恐怖に落とし、怒って宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させたと。一体何のことか。これは、愚かにも神を神とも思わず軽んじ、その心を踏みにじることに対する裁きを実行するのだということであります。ただ馬鹿にして笑っておしまいではない。裁きがなされる。そのために王が即位なされた。旧約の詩編詩人は自分が歌っているこのことが現実にどうなるかは分からなかったでありましょう。あるいはその当時の別なことだと思っていたでありましょう。しかし今私どもは分かるのです。ここで言われている王の即位、そこで神様が告げられているお前は私の子という言葉、それはイエス様が洗礼をお受けになった時、あるいは山上の変貌の時に、神様が告げられた言葉と同じだということを。詩編第二編で告げられている神様の裁き、王の即位は、イエス様によって実現したのだと知らされるのであります。詩編二編には続きがあります。それは、裁きを通して目覚めよとの招きでありました。王に向かって言われている言葉でありますが、私どもは皆お山の大将で、自分の人生の王になったつもりでいる人間ではないでしょうか。そんな裸の王様の私どもを、神様は嘲笑い、同時にイエス様を使わして、本当は恐るべき裁きを十字架において実行された。最初に申しましたが、十字架のところでも嘲笑うことはあったわけです。同じ言葉がもう一度、イエス様が十字架上に苦しんでいるその時に出てくるわけです。十字架が愚かな者の惨めな最後だと馬鹿にして笑っていたのです。目覚めよとの神様の心を聞くことなく、嘲笑い続ける。クリスマスの時の東の国から来た博士たちによって、イエス様が王としてお生まれになったことが示されました。イエス様は王として使わされながら、そして神の御子として誠の裁き主でありながら、嘲笑う愚かな罪人を救うために、自ら罪人の身代わりとなり、十字架に苦しみ、死んでいかれた。このことも、心を抜きに理解しようとしても無意味です。ああ、いつものお決まりの言葉か、になるでありましょう。今日の御言葉において、あなた方と呼びかけられております。これは今、礼拝を一緒にしている私ども、もうその一人一人ではないでしょうか。あなた方と呼ばれる私どもは、心ある、生けるお方、復活のイエス様の言葉として、リアルな、生の、面と向き合って語りかけられる言葉として呼びかけられている。愚かで、どこまでも愚かで、救いようがないほど愚かで頑なであるにもかかわらず、それでもお前は神の形に作られた心あるものなのだ。心ある存在なのだ。その心に呼びかけよう。そう言ってくださっているのではないだろうか。 神はあなた方の心をご存知である。どんなに愚かで汚れ果てた心であっても、神様が与えてくださった心なのです。それは悔い改めることができるということ。心に気づき、心に対して心で答えることができるもの、そういう存在としてお前はある。だから見限ることなくお前の心に呼びかけよう、そう言ってきているのではないかと聞くのであります。その心を受け取ろうではないか。それが愛を受け取ることになる。受け取ったらきっとおのずと応答しないでは折れなくなるだろう。これまで散々神様を無視し続けてきたけれども、イエス様の十字架によってその心を知ってしまったがゆえに、もう無視できない。いや、もっと無視するとすれば胸が苦しくなるだけであります。イエス様が十字架の苦しみと死と復活の勝利をもってただで与えてくださる救いを、私どもはただ「はい、信じます」と告白して答えていきたい。十字架にある神様の心を聞き、この愚かで汚れてしまっている自分の心をそのまま差し出して、ただ信仰を持って答えていきたい。主は汚れた私どもの心を雪よりも白くしてくださるでしょう。そして信仰薄く弱い私たちがこの招きに応えていくための助けさえも備えていてくださいます。ただ神様、イエス様って呼んで祈ってごらんなさい。きっと風が吹くから。お祈りをいたします。主よ、父なる御神の心をあなたははっきりと十字架にお示しくださいましたのに、それでもその御心に聞き答えることのできない愚かで弱い私どもを憐れみ、なおこの御言葉をいただけましたことを感謝いたします。願わくは御霊の御助けをいただき、悔いし砕けし魂とせられ、許され清められし心を持って誠実な生活をなさしめたまえ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌508番1節。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
心のままに作り治めておられる全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。御子イエス・キリストが死に打ち勝ちよみがえられたこの日に、再び御前に召し集められ皆を褒めたたえる礼拝を与えられ、感謝いたします。罪の縄目より解き放たれた者として、心からの感謝と献身の思いを持って捧げ物を御前に捧げます。どうか私たちの愚かさと弱さを憐れみ、この捧げ物をお受けください。助け主なる聖霊の導きのうちに、御国を目指して御心が地の上になることを祈りつつ、また互いに祈り合いつつ歩んでいくものとならせてください。御手にお委ねして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。正英541番。 願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。